もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
私自身のことになるんですけれども、はい、まあ、幼少期からですね、はい、自分の思ってることを言えないっていうのがすごい悩みがずっと続いてまして、はい、学生からまた社会に出たっていうところで、まあ、社会、日本社会の問題とか、なんかそういうところにいろいろ気づいてきて、うん、まあ、今後どういうふうに生きていくのか考える上でのアドバイスが欲しいなと思いまして。
あ、なるほど、
はい、
あなた今おいくつですか？
24歳です。
24歳、独身ですか？
あ、そうです、はいはい。
お父さんお母さんいらっしゃるんですか？
はい、います。
一緒に住んでらっしゃるの？
ちょっとそこが難しいところなんですけれども、
はいはい、
住民票では一人暮らし世帯として今あるんですけれども、
はい、
1年ほど前から休職しておりまして。
あ、お仕事。
はい、はい、まあ、休職の初め頃はちょっと3ヶ月ほど入院をし、
うん、
で、まあ、すぐに一人暮らしはちょっと厳しいということで実家に戻って、で、まあ、ちょっと実家と一人暮らしのところを行ったり来たりっていうような形の生活をしています。う
んうん、なるほど。お父さんおいくつですか？
はい、63歳です。
お母さんは？
57歳です。
わ、はい、かりました。はい、じゃあ大学を卒業なさって、
はい、
で就職なさったわけですね。
はい、
で今お休みになってる。そのお休みっていうのは何かあったんですか？はい、
まあ、もともと先ほど申したようにちょっと自分の思い伝えられないということで悩んではいたっていうところと、
はい、
まあ、一番大きくは高校3年生の時に、まあ、友達関係であったり家族の問題であったりっていうところでちょっと悩みが重なってしまって、
はい、
ちょっと鬱気味な感じになって学校を2週間ぐらい、まあ、休んだり早退したりみたいな感じがあって、で、まあ、なんとか受験の方を受けて、まあ、合格したのでそのまま進学して、なんですけどやっぱりそういうこともあったので、で私自身ちょっと看護の道に興味があったので、
はい、
そちらの方を学んでたんですけれども、やっぱり体力的な問題とかやっぱり不安が大きかったので、大学時代からすごい悩んではいたんですけれども、その悩みがずっと続いて大学3年生の時に生理痛と無気力っていうのがひどくなって、最初産婦人科かかって、でその後やっぱりちょっと心の心療内科かかって、大学3年生の時から、まあ内服しながら看護の実習とかもこなしつつ、
大変だったね。
で国家試験受かったので、まあ、まあ就職先も自分に看護向いてないのかなって思いながらだったので、あんまりどこの病院に行きたいとか、就職先もあんまり考えられない中、まあ、唯一受かったところで働いたっていうような
形で、はい、大変な中頑張ってきましたね。偉いなと思います、はい、私本当にずっとそうやって思い悩みながらもちゃんとやるべきことをきちんとなさってきたんですね。
まあ、はい、
そうか。
学校に上がってからは、友達とかにこうなんか意地悪されることもあったりもあったけど、ちょっとやめてとかもそういうこともあんまり言えなかったりとか、
でもお友達はいたんでしょ？たくさん。
たくさんはいないっていうか、
どうしていきたいですか、ご自分としては？
これはもう決めたことなんですけど、今月末で自己退職するというふうに決めて、休職はしてるんですけど、やっぱ医療の話とかニュースとか出ると、やっぱりこういうことやなんか世のためにやったらいいのになみたいなことを考えてどうしてもしまうので、なんか気持ちとか思考として休まらない部分があったりとか、まあ、ちょっと職場の人に迷惑かけたりっていうのも多々あったので、
退職を決めたってことですね。
はい、はい、で来月からはもう実家に完全に戻るということ、
うん、でまた新しい別のところで仕事しようと思ってらっしゃるんですか。
うん、まあ、休んだきっかけがメンタル的な部分もあるので、うん、すぐ仕事っていう形にはまだちょっと体力の方も、ま、あの休んでたことで減って減ってる部分もあるので、
うん、
ちょっと休養をまずして、
うん、
あと、まあ、家族と の, もそのいろんな問題もあるのでちょっと関わりとか距離感とかっていうのもつかむのがまず大事なのかなとは思うんですけど、その上でその後どうやって生きていくか考えたらどうなのかなっていう、う
ん、家族と なんかご両親とかと何か問題があったんですか。
その私が入院する際に、
うん、
精神科っていうことで、
うん、
精神科に入院することは、
うん、
そのなんか犯罪者とかとお前は一緒に思われるんだぞみたいなことを言ってきたりとか、
うんうん、そんな風にお母さんが言ったんですか。
そうです、はい、母は割とちょっとふざけてる部分もあって。
ん、何してる部分。
ふざけている
部分。ふざけてる。
そのまあ、一応気分障害というふうに診断は受けてるんですけど、
うん、気分障害、
う
ん、
後のうつをもじってうつ病うつったみたいな、なんかこうふざけて言ってみたりっていうのはあります。
え、そんな、
その言葉を、ま、うん、なんかこう受けちゃうと、
はい、
衝撃の方が強い。
うーん、なるほどね。
なのでなるべく実家には帰りたくなくてで、
うん、
その行ったり来たりっていう生活になってたっていうのもあります。
なぜ実家に帰らなきゃいけないんですか。退職なさっても退職金みたいなものとか少しこう、まあ、蓄えがあるかどうかは若いからわからないけど、アルバイトとかしながらなんとかならないもんなんですか。
アルバイトで急に具合悪くなった時の保証っていうのがアルバイトの場合にちょっと厳しいかなっていうのもあったり考えると、
うん、
余計にストレスになってしまうかなっていうところで、
うん、
もう行く場所がないって形ですね。住む場所がない。
うん、そっか。じゃあこれからどのように生きていったらいいかっていうご相談でよろしいですか。
はい、
はい、わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生お願いします。
お願いします。
僕はあまりあなたにとっては耳が聞きにくい話になっちゃうと思うんだけれども、
はい、
何時間聞いても同じパターンで出てくるだけっていうのはもう分かっちゃうのね。
そうだと。
つまらなすぎる。それで生きてるんだからあなたつまんなくて当然、
うん、
何の喜びもないよね生きててね。
ないです、
はい、ないよね。本当につまらない。なんでだと思う。なんでそんなつまんない人間になっちゃってると思う。
何かに縛られてる。
まあ全てに縛られてるよね。なのにあなた神になろうとしてんの。正しい道を見つけるとか、
うん、
間違いをしてはいけないとか、
うん、
そんなもんあなたの中に24歳の女に男でもそうだよあるわけがないじゃない。そんなもんが
完璧はできない。
いや完璧どころか完璧なんかまだまだ先の話で、うん、何か一個私はこれですって言ったことが一個もないのよ。何でも条件付き。これ言っちゃ間違ってるといけないから、こういう面ではとか。だから自分というものを、手応えを得ることが一個もできないの。
今まで感じたことないです。
ないんだよね。だってその前にあなたが、神であらねばならないという視点から物事言ってんだもん。不完全な人間が神になろうとすれば、言い訳だけになっちゃうよ。そのうち一体自分は何なのか、何をやりたいのか、何を食べたら美味しいのかすら分かんなくなっちゃってんのよ。だから面白くないの。
うん、
このままだと道ないよ。だから行ったり来たりしてんだよ、家と。家なんか行ったってどうにもなんないよ、これ本当に。でもお母さんでも分かってて、あなたの前で無理にユーモアやってんのかもしれないけども。あと友達なんかできっこないよね。だって面白くないもん、一緒にいたって。わかる？すごい素直な人だったの。愛すべき、恐ろしく素直な女の子だったの、あなた。だからこうなっちゃったの。ね。みんなにいいように、騙されたんだよ。学校でも。友達の言い分にもお母さんや立派な言葉に騙されちゃったんだよ、だから素直すぎて素直すぎて、どう反応していいかも分かんないまま、もうどうにもなんなくなっちゃったわけだよ、ね、
そうです。
そこだけなんだよ、気がつけばいいのは。だから例えば今世のためなんて言ってる場合の状況じゃ本当はないよね。
そうなんです。
うん。世のためどころじゃないよね、はっきり言って本当に。でもやっぱり世のために何かやなくちゃいけないで、縛られてるよね、まだね。
はい。
うん。そういうの捨てちゃおうよ。まだ自分はだって力ないし、人を助ける力もないし、誰かの力借りないと生きていけないかもしれない、弱いところだし、そのためにはちょっと我慢しなくちゃいけないところもあるかもしれないし、でもちょっと力ついてきたら嫌なところから離れようと努力した方がいいと思うし、やっぱり順番があると思う、精神科に行くことが自分の恥であるかに問われるのは不本意だよね、はっきり言ってね、あんたふざけんなぐらいは本当は言っていいんですよ、そういう時は。あんたの私のために私自分捨てて頑張ってきたのにこの始末だよぐらい言ってやれんだよ。そうすると生き生きした感情が出てくるかもしれない。何がもう正しいか病はやめて、私は何も知らない、私はまだ子供なんだ、子供なのにずっと何が正しいか一生懸命みんなが言うように、まあ振り回されてきちゃったんだっていうことをまず、もう分かったわけだから、随分これから楽になると思うよ、それだけでも。今将来のこと話す時じゃないんでね、まだね。僕もやっぱり今言ったように、休んでいいと思うよ、今。
はい。
ね。本当のマイペースでやっていきましょう。
はい、
はい、まあ今日はだから大したことをお話しできないけれども、勇気づけという意味でお話しいたしました。じゃあ柴田先生に、はい、変わってみましょうね。
もしもし。
はい。
今愛先生とお話になってて、
はい、
まあ、私に事情説明をしてらっしゃる時とは全然違う声だったですね。とても素直なお声で、真面目だからさ、ああしなくちゃこうしなくちゃって思うんだと思うんですよ、
ね、まず疲れを取って、やっぱりそれから一人で生きていくことを考えることだよね、やっぱりね、
はい、うん、
はい、
そう思いますよ。まだまだ24だから、まだまだこんな何ヶ月とか1年2年のつまずきなんて、
はい、
あんなこともあったっけと思うぐらいのことですよ、本当に。
はい、
うん、元気出して。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。はい。